いや、とりあえず1回目で話した話とかはもっと本当に日本の若いバンドとかにさ教えてあげたらいいのになって思ったけど、あんまそういう聞かしてみたいな話来ない。
全然来ないですよね。
なんで来ないんだろうね。
海外、他のアジアの国は結構来るんですよ。
あ、マジで？
韓国とか台湾のバンドとか、
うん、それ直接？
直接メール来たりして、どうやってやってんのみたいな、うん、でどうディストリビューションとか流通、
うん、
レコードの流通ってどうするのとか、うん、そういうアメリカで自分たちのレコードを売るにはどうするの、うん、とかは聞かれるんですけど、あ、こういう業者いるよとか、
ね、
こういうレーベルがいてみたいな。
なるほど、そっか。
日本は聞かれないです
ね。なんでだろうね。いや、ちょっと聞かれるようにしよう。
聞いてください。
本当だよな。だって別に隠すことない
し、ね、隠すことじゃないし、普通に別にね、あっ、音楽ビジネスの本に書いてあるし、
そうだよな、そうだよな、うん、それ読めないのか。
そう、
本当はね、うん、で聞こうが早いもんな、
理由だしな、うん、そうそうそう、
日本人ならではの問題ってあるしね、絶対、
うんうん、
それであれか、それでさっきはちょっとツアーの話聞いて、なるほどって感じだけど、結構大変だね。でもやっぱりなんつうの、やっぱりお金はかかってくる、結構かかるね、うん、ツアーやろうと思うとね、
うん、本当にね、まあかかるんだけど、どうだろうな。
もう企画模様はマーチがめちゃくちゃ売れるから、ライブで。
マジで？
そう、めちゃくちゃ売れる。あのフェスとか出るとそれの1位とかレコードだみたいなこと何度かを、
マジ
か、ヨーロッパでも一緒に行
ってあった。俺あのマーチ好きなんですよ、基本的に。ちょっとオンラインで買える？
オンラインで買えないようにしてるんですよ。
なんだよ、
ライブでしか買えないあのワクワク感。
正しいけど、ちょっと俺みたいな、俺基本的にライブに行くの、マーチ買いに行くみたいな、
うん、なんで、そうそう、うん、でもうちらもめっちゃやってるから、大体の街にも行くし、うん、じゃあ来てよみたいな。
マジか、そっか、え、いいな。え、何種類ぐらい作ってる、マーチャンダイ
ズ？マーチは T シャツ、大体ツアーに毎回全部変えてるんですけど、
うんうんうん、
ツアーですね、うん、で、ツアーで自分が客の時に同じバンド見に行った時に同じマーチあるとちょっとがっかりするじゃないですか。
いや、もう全然なんてねえなと思うんじゃない。
それをだから毎回変えて、だいたい T シャツは 2種類か3種類デザイン、
うん、
うん、あとトートバッグ
ツアーポスター、
ツアーポスター、で、
え
ー、全部違うデザイナー。
あ、そうなんだ。
そうだね。
え、海外のデザイナー使ってる？日本のデザイナーでやってる？
海外
の。海外ですね。日本の人とまだやったことないですね。
あ
とアジアの人とかインドネシアのアーティストとか、
どうやって探す
の？インスタ。
インスタで。
うん。あ、このいいなみたいな。で連絡して曲を送ってこれでちょっと書いてみて。
あのちょっと下世話な話ですけど、ギャラっていくら払って、
それ。あっちが言ってきた、あれ。だいたい500ドルちょうだいとか1000ドルちょうだいとか。
大体そんな感じか。
うん。
1000ドル超える。こと
はあります。
ある、
うん、あのアルバムアートとか前回の出すとかで2500とか。
なるほど、
高いなみたいな。
高いよね。
まあでもすごいもんね、アルバムアート。
そうか、
この人でしょ、タイの。
そうそうそう、
すごかったから。
それ断られることもある、インスタから行って。
今んとこないですね。
あ、本当。
うん、なんとなくもうフォローしてくれてる
人。ああ、そっかそっかそっかそっか。でもさ、なんか今あれだよね、そういうほらアルバムのジャケットとか、多分マーチとかもそうだけど、まあ、みんなインスタで探すよね。
そう
です
よ。
だし、イラストレーターとかデザイナーの側も多分そういう仕事の取り方、う
ん、持ってきたんですけ
ど。え、もらっていいのこれ？
どうぞどうぞ。
やだ、素敵、
うん、超可愛いやつ。
めっちゃ可愛いじゃん。
そう。
え、これいくらだろう？
それ、2000円。
安いじ
ゃん。
安いです
もん、日本の感覚からすると安い。
これレコード。で、このまあジャケットも
すごい、
あのこういう違うアーティストとコラボして作ったりとか、で自分たちで帯つけて、
すげえな。
ステッカーつけて。
これあれもらっていいですか？
どうぞ。
すみません、ありがとうございます。これ
これ君島さんが、
あ、そうですね。一枚前
したやつ。
最新のではないけど。
すげえな、君は見たか、あの夢を。これ誰が買
う？これうちらで、ふざけて。ほぼ分かってないっていう、外国の人。捨てられてるもん。
生後、生き生きするわ。 スに原価込みよ。
誤訳した日本語みたいなのが毎回
すごい面白いよね。面白い面白い。でも昔のちゃんとしたやつだってこんなもんだからね。ね
勢いが先走ってる感じが。
そうそうそうそう。いいね、なるほど、うん。面白い。それでそっか。それでアンセルダムでレーベルやってるじゃないですか。
はい、
でレーベル。アムステルダムっていうのは何だよ。
は、まずレコードを作るプラントがチェコにあるんですよ。
ああ、それは聞くね。
で、チェコから昔は東京でやってたんで、
うん、
ね、ヨーロから日本、関税払って、うん、またほとんどお客さんが欧米にいるから、
そう、
うん、でシッピングも高くなっちゃって、うん、で、あとなんかレーベルでだんだんアジアのバンドが増えてきて、みんなツアーしたい、うん、けどやっぱヨーロッパにツアーすると1日目かお金かかるんですよね。そのホテルとか、ね、時差も、
うん、
で着いてその日ライブみたいなのもあるから、
る
でそれで機材も借りなくちゃいけない、うん、でうちら1年間に 2,3 回ヨーロッパツアーし始めたぐらいから、うん、こっちに拠点あるといいねみたいな感じになって、なでレベルもバンドもそっちの方がいいからって言って、で直行便もあるしオランダビザ出やすいしっていうことで行ったんですけど、
なるほどね、
うん、
どう大変
全然大変じゃないです。
そうなの、
めちゃくちゃ楽です、超楽です。
え、普通に会社建てる
2ヶ月で全部ビザもできたし、会社建てるのも
登記とかもでき
て、うん、向こうのなんか弁護士雇って、
うん、
本当超簡単ですよ、誰でもできる、
本当、
うん、
でオフィスも一応
オフィス自宅
して、
うん、でそこから昔はレコードのシッピングも全部やってたんですけど、ツアーが多くなっちゃってできなくなって、うん、インターン入れて今は他の会社がメールオーダーとかパーキングとか全部やって、うん、じゃあやんなくなったんですけど、
なるほどね。でそのインターンって何人
はポルトガル人とラトビア人とフランス人。
面白い。それと何やってるやつかな。
それはもう本当、何もしてないやつがいきなりメール送ってきて、やりたいんだけど働きたいと、ぐるぐるブレインっていうレベルで働きたいんだけどつって、じゃあうちに住み込み来いよつって、
あ、マジで、
でうちに住みながら
ゲームやったりして
る、そう、一緒にゲームやって遊ぼうよつって、
マジで。そインターンだから金払ってはいない、
初めは金払ってなかったんですけど、彼らは EU からお金出てるんですよ。
ああ、そういうのがあるんだ、
うん、大学卒業するとインターンやんなくちゃいけないみたいんで、初めの7ヶ月EU から700ユーロとか出るから、うん、別に給料切るいらないし、
うん、へえ、それでレーベルは、それディストリビューションってどうしてんの。
ディストリビューションはアメリカのライトインデアティックっていう、
あの細野さんとか
出してるところ、そうそうそう、あそこにやってもら
って、それって
その向こうからやりたいって来て、
本当
よっしゃっつって、
めっちゃいいじゃん、
うん、
最近なんか変なあれだよね、ライトインザーティックはいわゆるシティポップっぽいのとか
ね、環境音楽
とか、環境音楽ですね、
うん、
そうあの人たちは何なの、なんか日本好きなの。
あの人たちは一人日本日系の人かな人がいて、
そう
あの人が全部日本系のああいうのやってて、もともとはリーシューやってなかったですね、普通のレーベルみたいな。
そうなんだ。
でそれからリーシュー始めてライセンシングとか、
なるほど、
うん、それで、
え、ライティングアティックはじゃあ基本的にはアメリカの中のディス
アメリカと日本もやってる。
あ、日本はそうなんだ。
そう、
ライティングアティック経由で
入ってきて、で入ってきて、うん、
そうなんだ、
今まではで、これ今度からちょっと直接やろうかなみたいな。
そうなんだ。
日本のこと全然分かってないし。
そうか。ヨーロッパは？
ヨーロッパはイギリスとあとオランダに、うん、ラッシュアワーレコーズって知ってます？
分かんない。
うん。ってとことかあと、うん、いくつかのディストリビューター使って。
なるほど。でもライトインジャーティックとかはさ、とか他のとこもそうかもしれないけど。いわゆるディストリビューションが専門じゃなくてレーベルもやりつつ、
うん、
いろんなところのディストリビューションもやるっていう。
そうですね。そうそうそう。
でも今そういう業態になってんの？
なってますね。あんまりディストロ専門っていうのは多分
食えない
し、でディストロはやっぱみんなデジタル欲しがるんですよ、うん、デジタルディストリビューション、
うん、
スポーティファイとか、 アップルに下ろせるよみたいな。でもこっち的には別に自分たちでね、
うん、
できるしみたいな、チューンコアとか CD ベビーとかであるし。
あ、そうか。じゃあオンラインはもう基本的に自分たち、
自分たちやった。デジタルディストリビューションに関しては自分たちやってます。
そうなんだ。それリージョンってどうなって
る？リージョン全世界、
全世界でいけ
る
の？
うん、
なるほどね。
そうか、そうそう、
チューンコア使って
る。チューンコア使ってます。
なるほど、
うん、便利ですよ。
ピッてやったらピッて
できる。うん、できるし。で、やっぱデジタルディストリビューション使う理由っていうのが、結構 Spotify のプレイリストに入れれるよとか、ね、あの Apple Music のこういうプレイリスト入れるよっていう歌い文句なんですけど、
うん、
まあ、発売した時しか普通入んないし、
う
ん、そこから年間でずっと一生何パーセント取れるのは嫌だなみたいな。
うん、
うん、
あ、そうか。
だってね、何十パーセントとか言ってもら取られてるのに、うん、彼らが仕事するのって出た時に入れてよっていうだけで、ね、あとは何もしてないのにそこに取られるっていうのは嫌だ、
うん、
で、うん、やっぱその Spotify のプレイリストってまあ結構露出はできるんですけど、
うん、
僕たちの音楽やっぱそのアクティブに探すディグしてる人に見つけてほしいっていうのがあるから、そのアルゴリズムで出てきたの嫌いっていう人もいるじゃないですか。YouTube でもうよく出てくるなこのバンドみたいな、
うん、
逆に聞かないみたいな、
うん、
それになってほしくないから逆に使わないみたいな。
あ、そうなんだ、
うん、
なるほどね。そっか、
うん、
この間なんか俺知り合いのさ、なんつうのなんかヒップホップのグループがいて、それでちょっとその海外行きたいんすよみたいな話があってさ、で俺もちょっと知り合いの要するに海外のヒップホップのレベルのやつに、
うん、
まあ、ちょっと音源聞いてみたいな話で、それでその頃がアメリカ行くから、ちょっとなんかいろいろ人とか紹介してもらっていいんだけどとかっていう話になり、
うん、
でそのパブリシスト紹介するからっていうこと言われたわけ。でパブリシストってさ、名前はよく聞くんだけど、何してる人たちなのみたいなの
があ
る
じゃない。
パブリシストっている？
います。PR っていう、
PR
って、ね、PR エージェントっていうのが、パブリシストっていうのがあって、
そうだよね、
それも、まあ、バンドが、まあ、バンドがやっとる時もあるし、
うん、
レーベルがあのバジェット作って、そこにやる時もあるんですよ。
なるほど。
結構レーベルが多いのかな、今は。うん、でも、そうやってなんか何の音源もないじゃないですか。
うん、
海外で出てないと、
うんうん、
そうだね、何のバズもないから、
そうだね、
はじめパブリシストを使ってこういう記事を買うみたいな。
あ、買うんだ。
買うんですよね。
なるほど。
だパブリシストに1000ドルとか2000ユーロとか、月700ポンドとか、UK だと1000とか、まあ、人によるんですけど、うん、そういうところに払うと、じゃあなんとかマガジンとか、
うん、
モージョーとか、それこそ NME とか NPR、
うん、
とかいう KXP とか、そういうところにまあ、一応プッシュできる。でもピックアップできるかどうかは分かりません。
そうなんだ、
うん、
でも一応そっか、
なんかの記事はもらえる。そうするとまあ海外でこういう記事出たよみたいなのが箔がちょっとつくから、ツアーもブッキングをしやすくなるし。
ね、それってやっぱり基本大前提としてそれをやらないとまずい。
いや、そんなことないですよ。
そうなんだ、
うん、パブリシスト一番やっとるのが大体なんか2つあって、ツアーパブリシスト、ツアー PR っていうのと、
うん、
リリース PR っていうのがあるんですけど、リリース PR はそのプレミアみたいなのあるじゃないですか。ニュース、例えば新しいアルバムが出て、
うん、
1曲先行配信、
はいはいはい、
それがプレミアみたいな、
うん、
1曲だけみたいな。でそこ の, そのでもその1曲をどこで、
うん、
どの媒体で出るか、じゃあ NPR とかガーディアンとか、
うん、
BBC とかだったら結構いいけど、うん、わけわかんない変な誰も見ないようなメディアから1曲みたいな。でも誰も「おお」みたいな「すごいのそれ」みたいなみたいな感じになっちゃうから、うん、それは PR エージェントの技量というか。
へえ、それ今何ていうとこ使ってるんですか。
UK はステレオサンクティティっていう、あの2人ぐらいの女の人が、女の子がやってる PR があって。
優秀。
いいっすよ UK は。アメリカはね、あんまり良くない、変えようかなって。
そうなんだ、
うん、
それやっぱりコネクションが足りない。
足りないし、あんまりプロアクティブじゃない。
ああそう、
うん、
来たら
やるけど、うん、自分でこのバンドどうすかみたいな感じはやってないから。
なるほどね、うん、でもそれって結局でもほらやっぱりコネクションの問題とかのあれじゃない。
そうそう、
やっぱり結構リージョンになる。
そうですね、あと PR の人の場所にもよるし、西海岸に住んでたら、ね、うん、シアトルとか LA 系は強いけど、うんうん、東海岸のメディア弱いみたいな、うん、
なるほど、ね、
うん、
え、それって月額？
月額です。
で払って、
リリースだとキャンペーンみたいな感じで、だいたいじゃあ5ヶ月やりたいとか言うんですよ、5ヶ月キャンペーン、
うん、
で、アルバム例えば7、10曲とかあって、うん、で、5ヶ月前から1曲ずつやったら全部出ちゃうからで、リスナーの人からしたらさ、うん、で4ヶ月前に出るみたいになって、
うん、
おって思ったけど4ヶ月後忘れてるみたいな。
そうなんだよ、それよくあるのよ。
ありますよね。
あるあるある。だけど結構今その戦略だよね。でも大体3ヶ月4ヶ月
3ヶ月ぐらいですね。3、4ヶ月
で、まあちょぼちょぼ月1ぐらいに1曲ずつ落とし
てる、そうそうそう。でもちょっとそれも懐疑的になってきて最近はなんかステレオガムとかってわかりますか、うん、ああいうメディアとかにじゃあプレミア出すよみたいになっても、ステレオガム別に誰も見てないんですよ。普段ステレオガムを毎日チェックしてちょっとあんまいないんですね。
ごめん、俺だよ。
あいた
仕事だから
仕事だからで、 PR エージェントも確かにそうだよね。でも結局バンドがステレオガムから1曲出ますとか、
うん、
NPR から1曲出ますっていうので使うみたいな感じなんで、
うん、
ステレオガムってでもバーって見るとね、一日何十アーティクルもあって、
そうなんだよ。しかも
すぐ
シングルがリリースされましたっていうのだけばっかだよね。
めちゃくちゃありますよね。
あ
れだと埋もれちゃうんですよ、
うん、てか見ねえわ。
見ないですよね。
あれそうなんだよ、結構見てんだけど毎日役に立たないなって感じがちょっとして
る、ね、そうそうそう、うん、で最近それもなんかピアノの人たちもそれ言ってて、あんまりその音楽メディアっていうのに注目してる人があんまりいないみたいな、
うん、うん、そうするとどうするの？なんかどういう戦略があり得るわけ？
わー、やっぱ一番いい PR っていうのはツアーなんですよね。
あ、そうな
んだ。自分たちでツアーしてこの街に来るっていうと、その小さい街に行けば行くほどそのローカルのマガジンとか
ラジオとか、
ラジオとか、
うん、
に出れるんで、そういう方がやっぱりいいんですよね。そうするとリジョナル PR っていうか、その街のカレッジラジオとか、いい感じのなんかところに乗った方が、実はそのガーディアンで出ても1、もう本当3、ね、5分ぐらいで次のアーティクルになっちゃって下行っちゃうみたいな。
そうだよね、
いうのがなるから、うん、あんまりちょっと PR はね、うん、やらないよりはマシって感じです。
そ
う
かそ
う
か、
うん、
でも、そうか、で、そうか、ツアー PR はでも役に立つ、
ね、うん、ツアー PR の方が役に立つかな。
なるほどね、
うん、あと本当初めのリリースみたいな、あんまり全然知られてないリリースは結構やっぱそういうのを使っとくとブッキングがしやすいんですよ、ツアーの。
うーん、あ、なるほどね、うん、こういうバンドだぞみたいな、
どうぞみたいなのが出るから、うん、それがないとブッキングもできないからツアーもできないみたいな。
お前ら誰やねん。
そうそうそうそう、
うん、
でギャラも全然上がんないし、
な
宣伝する材料がないみたいな。
なるほど、
うん、
なんかさ、ほらさっきからちょっと話の中でさ、僕らぐらいのレベルっていう言い方してるじゃない、
うん、
それってさ、なんていうの、こう
ピラミッドの
こうピラミッドがあるわけじゃない。で、一番上に誰がいるの、ビヨンセとカニエと
レッチリ
ーととかっていうのがいたとして、うん、それが大体何階層ぐらいに分かれてるのの何番目なんだ
っけ。ね、まあバンドインディーロックみたいなロック、バンド界隈だと、うん、
ちょっと待って、バンド界隈だとその頂点にいるのって今誰？バンド界
隈、それこそレッチリとかなんじゃない、オアシス、まあ、オアシスじゃないか、
うん、誰なんだ。
レディオヘッドとか、
うん、レディオヘッドとか、うん、うん、で、まあキャパシティなんですよね、
まあ、そう
あれが
これでテームインパラか、
そうテームインパラとか、そうで、テームインパラとかはアリーナツアーみたいな、
そうだね、
アメリカでやってるんですよ、うん、で、そのでなんかキャパシティがなんか一番下だと初め本当150とか、
そうだね、
150、その次200、200、300っていうのはいっぱいあるんですよ、この辺300、400、
そんなにでもあれか
いっぱいあって、 1個ずつソールドアウトしてって次に行くみたいな。
え、それ150の次はやっぱ200とかっていう感じなんだ。
そう、それ細かいよね。細かいっす。で200行ったら300、300、500、700、うん、で1000ぐらい、
うん、
今僕たち LA とかニューヨークでロンドンとか、まあ、1500とかソールドアウト、
1500ソールド
するの、うん、で2000、まあ、次2000ぐらいいけるかなみたいな。
え、1500っていうと会場で言うと、例えばニューヨーク、ロサンゼルスとかで有名な会場、まあ、ロンドンでもいいけどっていうと、例えばどういうところ。
ロンドンはスカラっていうところで、サンフランシスコはフィルモア、
フィルモアが
ソールドアウトとか。
え、フィルモアソールドアウト、
うん、
すごいじゃん。
そうすごい、でやって、で1000超えるといきなり次が2000、3000、5000みたいな。その1500とかないです。
ない。
だからここでくすぶるバンドがいっぱいいて、
1000までは行くけど、
けどその後がいきなり桁がゴンゴン変わるから、
うん、あ、じゃあ今ちょうどそこ、
今やっとそこに来たっていう感じですね。1500とか
できるっていう話で、本当だから2000とか3000にも持ってかなきゃいけない。
そうなんですね、本当でかくなりたかったら。でも大きな1000以上の会場って音があんまり良くないじゃないですか、うん、ちょっとフェスっぽくなるというか難しくなるから、うん、そうすると1000を2つやるみたいな、
うん、
同じ町で、
同じ町で LA2 ショップ、そう 2days っていうやり方もあるんですよね。
え、今どこまで行きたいかな。テームインパラは行かないか。
行かないですよ想像できないでしょ
そうだね、
うん、なんかどこまでバンド的になんかどこまで行きたいっていうよりは、とりあえず今9ヶ月ツアーしてたから、でやっとその1年2年間のライブ、生活ができるって感じになったから、それを1年間で3ヶ月とか4ヶ月にして食える状況にしたいですね。
面白い、
うん、そうすれば、
そうすると計算上はでもキャパを2、3000人とかにも、
うん、そう2000人持ってって、うん、フェスとかのオファーがもうちょっと高くなれば、うん、他の時間をじゃレーベルやったり違うことに使えるじゃないですか。で今曲書く時間もないし、
ね、
ずっとロー、うん、ツアーしてるから。
すげえな、そのなんか、まあ変な話だけど、バンドの実際のプレイヤーとしてとか、要するに曲作ったりとかっていう活動と、レーベルとしての活動ってさ、
うん、
どういう位置関係な、位置関係というかさ、
うん、
なんだろう、なんかそれって、ずっと それを両方の車輪で回していくっていうイメージ。
いや、バンドはまあ、5人いるから、うん、5人の1人がもう辞めたいっつったら終わっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
誰か、ね、うん、結婚したとか、うん、もう無理だよみたいになったら、
うんうん、
でもレーベルは続けられるから、うん、そういう感じですかね。
だ
から うん、レーベルの方が自分たちのコントロール効くっていうか、自分の、
あ、そういうことか、
うん、いろんなどんどんバンド発掘していけばいいから、
バンド全員でやってるってわけで、
わけじゃないですよ、2人でやってるから。
2人でやってるか、うん、
でバンドはね、どうなるか分かんないんで、
うん
うん、
でも音楽家としてじゃあバンド解散しちゃってもさ、なんかソロでやるとか、そういうこととかっていうのはそんなには、
なんかプロデュースはなんか最近やるようになって、イギリスのバンドとか、なんかシンガーソングライターとか、そういうのはやりたいですけどね。
それは向こうからオファーが、
うん、
プロデュースしてくれって、
してくれみたいな。
それ君島さん参加したりしてんの、
そういう。まあでも、まだやってないか、
そんなに、
うん、
まあなんか時々話聞いて、なんか今度このスタジオ使うことになるけどどうって言って、ホームページ見て、ああ誘うじゃん、
うん、この機材いいよみたいな、うん、アドバイスもらったりとか。でも本当はそういう信頼できるエンジニアの人とやりたいですよね。
まあそうだよね、そうだよね、
うん。
それでさ、ちょっと待って、その3000人にするためのあれしょ、なんつうのストラテジーというかさ、そういうのが
それは、マーケティング、結局今は採血機とか、
うんうん、
その土佐で回った人たちと友達とかが増えてここまで来たみたいな感じなんですよね、
うん、
で3000とか行くと普通の一般層、あんま音楽興味ない、
そうだよね、
ちょっと音楽好きみたいな、
う
そこにリーチしなくちゃいけないっていう、うん、でそうなった時にうちらがそこに行きたいかっていう話なんですよね。
なるほど。
そこやりたいか、でかくなりたいかっていう話なんで、今ちょっとあれなんですけど、
うん、
なんか、まあ、違うレーベルからもなんかオファー来たりしたんですね、前回、これ前回のやつ出してから。
マジで？でもね、それちょっとどういうとこだったの？しない
よ。まあ断っちゃったんですけど。
なんで断るんだ
よ。全部断るんだよ。ベガーズグ言ってたのは、うん、いやこういうなんかことできるよみたいな。
え、
なん
かこういうどういうオファー、どういうなんつうのこう餌がまかれ
る。まあオフィス、ロンドンとニューヨークのオフィスで。でこういうベガーズグループのオフィス見せられて、スタジオもあってリスニングルームもあって。
スタジオもあ
るんだ。そうそう、すげえみたいな。でこういうレコードもいっぱい出してて、歴史あるね。
いやすごい
ね、歴史あるね。
で、あんまってるバンドあんま好きじゃないです僕。
誰？今だって誰だ？
まあ、ウィルコは好きだけど。うん。
ヨラテンゴズ。
あ、ヨラテンゴだ。ウィルコじゃない。ヨラテンゴだ。ヨラテンゴとか、あとペーブメントとか。あ、
それなんですか。
キム・ゴードンの新しいやつとか、
はいはいはい、
キング・クルールとか、
キング・クルールもそうか、
うんうん、
あれほらピチカートがアメリカに行った時、
もともとギター・ウルフもそう
なんだ、うん、
結構歴史的には
あ、ね、でも、
うん、あんまり来なかったっすね。
羨ましいな。
で結局やっぱなんか僕たちの世代というか、あともっと若い人とかだと、うん、知らない人もいっぱいいるし、サブポップみたいな知らないっていうのも結構あるし、うん、そうだよね。だそういうなんかかっこいいインディーレーベルっていうところの価値が今後5年10年した時にどう変わるのかなみたいなっていうのを結構思うんですよ。
うーん、
でそのレーベルにつくっていうよりそのバンドについてるから、
客がね、
うん、だこのレーベルに出たっていう凄さよりこのバンドが好きだからこのバンドのやつを買うっていう方が今多いから、
そうだよな。うん、でなんか俺、まあ、レーベルもだからちょっとそういう意味で言うともうちょっとちゃんとセグメントしないとっていうか、多分その音の傾向とかさ、
うんうん、
もうちょっとそのバンドにファンがつくみたいにファンがつかないとやっぱり。
それで最近はその白人以外のバンドに手を出してるんですよね。エムドモクターとかにもなんかオファーした月一だし、エムドモクターっていう、あのアフリカのバンド、
はいはいはい、
で僕たちアジアのバンドだし、なんかそういうちょっとダイバーシティみたい
な
ところに便利、うん、
便利
なんですよ。
便利だな。
いい感じで、まあ、なんか、
う
ん、
便利だな。そうだ。なるほどね。
見た目もあれ違うし。
面白いね。そっか。でもその場合ってそっか、自分たちのレーベルはレーベルでやりつつ、企画模様の契約だけ、リリースの契約だけ、
予想みたいな感じだった
の。
それはできるんですよ。
そっかそっか。
うん。だからこの間のサブポップのシングルとかもそういう感じですね。
そっかそっかそっかそっか。
うん。フルアルバムは出さないけど、シングルだったらいいよ。
ああ、そういう契約なの、
うん、
なるほどね。なんか、どういうディールだったらそれ乗っかってもいいかなっていう感じ。
ね、もらったディールは、3枚契約の2オプションってやつで、ワンファームってやつなんですけど、
うん、
3枚アルバムを出します、うん、で、ワンファームっていうと1枚目は出します、で、2オプションって言うと2枚目は彼らが好きだったら出します、うん、嫌いだったらどうぞご勝手にっていう契約で、アドバンスが何百万みたいな、何千万みたいな感じでだったんですけど、あっちそれあんまりリスクないですよね。
ないね。
捨てられ、こっちは捨てられるリスクがあるから、1枚から出してあんま売れなくて消えてったみたいな。それだったら自分たちでやって、できるとこまでやって、ダメだったらダメでしょうがないし、であとレーベルの人に出す時のちょっとしたなんか影響、
うん、
これだったら好きかなとかっていうのになんか影響されるなと思ったからやんないっていう。
なんか今さ、ほらなんていうんだろうな、例えばさ、なんか俺みたいなさインディーでそのパブリッシャーみたいなことやってて、 ってやっぱディストリビューションの問題がでかいのよ。で、まあ、結局自前でやるとさ、もうよくて数千履けりゃいいやっていうさ、そもそもまあそういう発想とかそういう手間とかも考えたりすると面倒くさいじゃない。で、そうするとまあ基本的にじゃあ大手でもう割とさ、まあ、バッともう一律全国でそのディストリビューションされるので。だし、多分それなりにほら流通経路を広く持ってるがゆえにその数も擦れる可能性がでかいじゃない、
うんうん、
で、今の話だとでもあんまりそこ要するにじゃあマタドールみたいなちょっと大きい自主でやるよりは大きいところと組んだところでも、うん、結局露出量はそんなに変わんないっていうこと。
露出量は多分マーケティングのお金が大きいんで変わるんですよ。
やっぱ変わるの、
うん、例えばお店にポスターを置いたりとか、
うんうん、
そういうお金使うお金が多いし、
うん、
そのメディアにも絶対出るし、いろんな多分雑誌とかにも出るんだけど、 そこに出たいかっていう話で僕たちがずっとバンドでいろいろ話して、
うん、
いやそんなに出ない方がいいでしょ
う
みたい
な、
なんか出た時の自分たち的によく見るなみたいなやつってあんまり好きじゃないから、
ね、
自分が
そうね、
なるほどね、
でもなんかちょっと渋い人がめっちゃよく見るなだったらいいじゃないですか。
まあそうだな、そうだな。なんかさ、その要するにうちでやるとこれだけ部数すりますよみたいな話っていうのはあるわけ、
うん、そういうのはあるんです
よ。あるんだ、うん、それってどれぐらい桁が違う感じ。例えばマタドルだと、
うん、
じゃあ5万枚すりますとか で自分たちでやってると5000ですよとかって、ただまあフィジカルだとその話があるけど、今デジタルがメインになっちゃうとあんまりそれも
いい。そう、フィジカルは僕たちすごい多いんですよ。あのフィジカルとデジタルのやつだと、
うん、
僕たちのバンドなんか結構まあツアーで、
うん、
ファーストプレイスが前のやつだと8000枚すったんですね。で、2ヶ月で受け入れたんですけど、初めの
すごい
その8000枚の中の2000枚をなんかゲートフォールドとカラー、
うん、
カラー版、
うん、
にして、そこはもうレーベル直販だ 100%。
あ、なるほ
ど。で、あとは
いくらだったちなみ
に。と23ユーロ、2500円、2700円ぐらい、
うん、
で、
うん、
通常版は流通とツアーで売るみたいな。
なるほど。
で、それで2000枚をツアーで売って、だからあとの4000を流通させて、でそれ2ヶ月受けの次のプレスが1万枚とかで、それをまあ半年かけて全部売ってどうするって感じですね。
なるほど。
でもだそのレア感、ファーストプレスなんかいいじゃないですか。
まあそれはそうね、それはいいよね。
でやるともうバーンって出ちゃうから、
それもうそれ数で言うとどれぐらい出す感じな
の。例
えば、
うん、ああどうなんだろうな、でも2万とかなんじゃないですか僕たちで。
2万か。そうするとだから厳密にはもうそんなに差がなくな
ってるってい
う話だよね。
一発では出せないけど、
うん、
まあ1年間あれば2万うちらも作れるから。
そか、
初めのお金がそんなないから。
そうだね。だし別にあれだもんな、結局レーベル側じゃあ予算潤沢にかけますっつってもさ、音源自体の制作は自分たちでやっちゃうわけ。
そうなんですよ。で結局アドバンスとかそういうのもらっても結局そこって全部リクーパブルでお金前借りしてるだけだから。
あ、そういうことか。
別に給料じゃないし。
まあそうそう。
でロイヤリティも10% とか、
うん、
だから1枚売れて卸値の 10% だから1、
うん、そうかそうか、
11ドルとかで売ってるから、
うん、
100円、
うん、
1ユーロ入ってくる。でも自分たちやったら11入ってくるから。
そうね。え、バンドに
10%
フィジカル、バンド 10%、
うん、15とかよく
渋いね。
だけど制作費は全部持ってるわけでしょ。
音源の制作費とかはまあ出してくれる。
ああ、一応出してくれる。
でも150万とか200万とか出してくれるけど、その200万っていうのは売り上げから
取られる。
でそこをリクープされてからなんかロイヤリティとかなんで。
あ、リクープしてからロイヤリティが発生する
ってこと
か、
うん、
まあそうか、そりゃそうか。
だからあんまり、
そうだね、
うん、そういうのがやっぱ必要なバンドは絶対あれだけど、自分たちでできるバンドはいらないです。
そうだよね。なるほどな。